スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチでございます。
本間の恋を応援したいハブです。
ありがとうございます。これね、
ちょっと14回目ですよね。
これ14回、そうだね、
そろっと消えちゃいます。
1は消えちゃう
ますよね。うちあれじゃないですか、自分たちでサーバー持ってるんじゃなくて、シーサーさんとこから借りてるじゃないですか、
う
ん、
そういう形になってるね。
そうだから
15話を配信した
ところから1話が消えるんでしたっけ。
で、16が出ると1が消える、
うん、あ、そうなの、
多分15出ると思うね。
まあ、なんか来たね、ここまで来たねって感じだね。
早く1話聞いてほしいよね。
ほんとほんと。
まあ、あのお聞き逃しの方はぜひ
ね、今のうちにちょっと聞いてもらって、
もらいたい、
ね。まあ、聞いてもらいたくないんだけどね、正直。
まあ、でも
あのほんまの一人喋りぐらいからちょっと聞いてぐらい、
5話ぐらいかな、
あそこら辺ぐらいから聞いてくれるとすごくいいな。
いやね、うん、ちょっと先週も話しましたけど、ユーロと、
うんうん、
あのコパアメリカでね、
うん、
あの寝不足です。はい、
寝不足か、早く寝たらいいんじゃない。 コパアメリカは遅え。
コパアメリカはね、地上波でやってないの、ね、
あ、やってないんだ。
だからね、ユーロばっかり、コパアメリカのアメリカ大陸の選手権か、ブラジルとか、ね、あのアルゼンチンとか、ね、うん、アメリカとか。
ちなみにユーロやってた、地上波でやってる
の。やってるやってる、
やってた、
うん、あでも全部じゃないけどね。
あ、結局ね、あのいい試合いい試合って感じか。
どうなんだろう、カードでは
関係ないよ、
対戦カードでは選んでないと思うけど、
その時間に放映できるっていうところか、
うん、そうそう、大体テレ朝なんじゃない。
あ、そうなんだ。
でもね、やっぱ12時とか夜中の3時とかなんだよね。フランスでやってっからさ、
そうだよね、そのぐらい時差あるもんね。
でもね、この寝不足は充実した寝不足。
撮ってみるのじゃやっぱ違えんかな。
まあ、撮ってみるよ。
あ、撮って、基本は撮ってみる。うん、でも生で見たいのも。
生では見たい。
あ、やっぱある、ね、
やっぱり。でも、結果が何対何とか分かってても、見る、
うん。見る。
ユーロに関しては見るね。
そうなんだね。
うん。
まあ、注目選手とかね、やっぱ、プレー見た方が楽しいもんね。そんな何対何とかって聞いたってさ、その結果であってね。
うん、そのね、点を取るまでの過程を ね、こう見るのが、本マッチなんですよ。
とにかく、うん、サッカー好きな人もみんなそうだよ。
分析。
そうだよね。
で、まあ、ジメジメしてきてはいるんですけど、本マッチ、お菓子食べるじゃないですか。
うん、
俺好きじゃん、お菓子。
うんうん、
チョコでも、
うんうん、
甘いのでもさ、うんうん、ポテトチップスみたいなしょっぱいのでも、
うん、
夜中でも容赦なく食うじゃん。
うん、
で、お菓子も好きなんだけど、その中でもこう、ね、アイスクリーム系が好きなのよ。アイス。
よろっと時期だね、もうね、うん。もうだいぶ5月ぐらいから、だいぶ暑くてね。
食ってるね。スイカバーとか食ってるね。
もう出てるんだ。
出てるよ。
へぇ。
スイカバーとね、あとパルム。
ああ。
あの、こう。
甘ったるいよね。
うん。あと、あのパピコね。
ああ、パピコね。
食ってるね。
ね、パピコってさ、あれさ、一人で食べた時ってさ、どうしてんの、片方。
置いとくよ、普通に。
あ、本当に、
うん、
ですぐ食べちゃう感じね。
うん。
ああ、そうなの。そっかそ
っか。パピコのさ、あの上蓋ピッとでしょ、
うん、
プリッつって、
うん。
あそこが一番うまいんだよねっていうやついない？
わかんねえ、いるのかな。みんな同じだけどな。あの、全体同じ味だけど
な。ね、あのプリッって取った、あの、少量がうまいみたいな。
それさ、あれだよね、あの、アメリカンフランクだっけ、
アメリカンドッグ。
アメリカンドッグか。
うん、
のさ、結構のところにカリってなるのあるじゃん。
あそこが一番うまいんだよね
っていうやつもいるもんね。
うん、
よくわかんない。
そんなわけねえ。
ねえのだけさ。メインの商品じゃあそこだけ売られる
カリカリの長え棒
上やって。だけ。
なあ、アイス好きだわ。うん、あの、なんだ、ファミリーパックあんじゃん。
うんうん、
6個入れだの、8個入れだの。結構食っちゃうもん。1日1個とか我慢ならんの、
ね、俺さ、それさ、中学ぐらい高校ぐらいかな、 本間とさこう遊び本間家に遊びに行って、うん、そのアイスをファミリーパック2個食うとか衝撃だったのね。
俺が？
うん。
そんな食ってた？その頃。
だと思う。
マジで？
いつだったか分かんない。もう
あ2箱じゃなくて。
そうファミリーパックの
1日1本
だと思ってたのが、うん、2個食っていいんだっていう衝撃ね。
ちょっとブルジョワな食べ方。
そうびっくりしちゃった。俺それから時々さ食べちゃってたよね。ファミリーパック2本目とか。
なるほどね。そうやっぱやハブちゃんが太ってきたのはその頃から。
いやいや全然違う違う。俺太ったのはあれだから。大人になってから、
ね。大人になって
から、ね。うん、
アイスで最近ちょっとハマってるっていうか、
うん、
ちょっとお気に入りのがあるんだけど、
うん、
サークル系サンクスで。
サンクス、
うん、カップのね、
うんうん、
なんだ、名前ちょっとよくわかんないんだけど、うん、名前で買ってないからあれなんだけど、うん、なんか、ぎっしり満足チョコチップなんとかみたいなのがあるんだよ。カップが、カップが結構でかくて。
はい、スーパーカップじゃないのね。
スーパーカップよりでかい。で、深さもスーパーカップよりあるし、うんうん、蓋をビリって剥ぐと、ぎっちり詰まってんの。
それ一人用なの？
一人用だよ。うん。一人用だけど。
スーパーカップでも十分だけどな。
うまい。うまいっていうかね、
量で
食べても食べてもなくならない感じ。
満足感。
それを食いながら、ユーロ見てんすよ。
サークル系か、あんまり行かないからな。それプライベートブランドとかの、そういうやつ。
あー、どうだろうな、わかんないけど。うん。
そう量はいらねえな。
それね、チョコチップ&バニラ的なのと、
うん、
チョコチップ&ミントもある。
へえ、うん、ちょっとその量は嫌だな。
あ、本当？
うん、さすがにミントとか飽きるじゃん。ちょっとだけ食べる分にはいいんだけどさ。
そう、あんまミント得意じゃないの？
いや、そんなことないよ。好きだけど、うん、でもあれをなんか大量に摂取したいとは思わないな。
ああ、そう、
うん、
まあ、ミントが食いたくてそれ食うんじゃねえんだけどね。
そっか、アイスか。アイスへの欲求だもん
ね。お気に入りのアイスかないの？
お気に入り、そっかな、なんだろうな。
アイスボックス。
アイスボックスもめちゃ食う、
うん、
あとファミマのクッキーサンドみたいなやつ、
はあ、食わねえわそういうタイプ。
あ、本当に、
うん、
は食べるかな。
モナカとか食べないもん。チョコモナカジャンボ的なのとか
食べた方がいいよ。
なんで？
いや、アイスの王様だっけはチョコモナカジャンボだよね。
そうなの？
うん、
モナ王じゃない？
モナ王だ。いや、チョコモナカジャンボだよ。
アイスの王様なの？
うん、いつも1位になるよアイスの
ランキング。認めない。
いや、多分ね、なんかさ、昔ってさ、そのモナカのところがさ、べっちょりしてたじゃん。
あ、今パリパリなんでしょ。
そう。
いや、認めない。なんでかって、
うん、
モナカ系さ、
うん、
言ってもさ、じゃあ3等分にパリパリパリって割れるとすんじゃん、
うん、
でもね、そのパリパリの一かけはさ、
うん、
だいたい二口でしょ。
うん、まあ
三等分でもうトータルで六口なわけよ。
うん、
そういうことよ。
足りないと。
そういうこと。
足りないの、
うん、
十分だけどな、
うん、
あとあれじゃない、ジャイアントコーン。
あー、食べない。
マジで、うん、なんで
なんかジャイアントコーン食べないわ。
嘘でしょ。ジャイアントコーンは食べるでしょ、美味しいでしょ。
あの上っ面のさ、チョコが固まってるところだけさ、
うん、
うまく食べれなくない？
あ、
あれと一緒に、あれと一緒にその、うん、それを覆われてるバニラのところとか食えなくない？
まあそんな深く考えたことねえけどな。
だからね、
うん、
あのビッグスイカバーとかマジい
い、ね、ビッグスイカバーか。スイカバーは美味しいよね。
でもスイカバー嫌いな人もいいんだよね、結構。
何？あの種がチョコレート嫌なんだよ。
種っていうか、なんか、別にそんなじゃねえんだよ。アイスボックスに関してはね、三ツ矢サイダー入れるんだよね。
へぇー、邪道だね。
あ、そう？
うん。
だね、アイスボックスを食うっていうか、
もう、アイスとして。
じゃあ、三ツ矢サイダーを飲むために買うみたいな。
氷として使うん
だよ。そう。
いや、マジ、あれも夏限定でしょ。冬ないもんね。
そうなのかな。
多分ない。
そうか。で、冬場なんかこたつに入りながらアイス食べない？
食べる。月見大福だっけ？
雪見大福。
月見大福で違うね。雪見大福だね。とかね。
うん、アイス好きだわ。
それこそあんま冷たくないやつだよね。
ああ、うん。でもなんかね、俺の中ではこう夏場はこう氷菓子系、うん、シャリシャリしたガリガリ君とかさ、
うん
うん、新潟で言えば桃太郎的な、
うんうん、そうだね。
桃太郎と金太郎と、
郎
浦島亀太郎。
そんなのもあんの？
あるある。柿の、柿、フルーツ。
レモンもあるよね。
あんの？
うん。レモンもあるよ。
知らない。
でもそれ桃太郎じゃないかな、戦況じゃないのかな、
サクレじゃないのそれ。
うん、違う違う、レモンのさ、あの棒があるんだよ。
へー、
あれでも戦況じゃないかも。
新潟じゃないと知らないよね、桃太郎ね、きっと。
どうなんだろうね、売ってるんかな、
うん、ないと思うよ。
へー、うん、もったいないね、新潟に来た最
後じゃ。もったいねえか、
あれはもったいないでしょ、知らないって。
嘘、うん、あれ美味しい、
美味しい美味しい。
嘘、
何味あれ、いちご味だよね。
そうそう、桃太郎って言っときながらいちご
味だよね、実はね、
うん、
俺唯一いちご味であれ食べれるかも。
ああ、ハブちゃんダメだもんね。なんか、
うん、
いちごは食べれんだもんね。
そう、いちごは食べれて、俺酸っぱいのが苦手なんだよね。
でもいちごポッキーは
もう得意じゃないね。
へ
え、なんかチョコの方が美味しいでしょ。
まあもちろん、
うん、だからあんまりいちご味にする意味がわからないっていうところから、
う
ん、
そうそう、だから、いやでも県外の人に桃太郎は勧めないもんな。
そっか、通じねえのかな。 まず通じねえからあれじゃない、通じたらあれなんじゃない、
うん、でも新潟だとガリガリ君に匹敵するぐらいポピュラーだよね、うん、
ポピュラーだね。
50円、
うん、
50円でアイス食えると思ったら安いのかな。やっぱ
り安いんじゃない。もうカリカリ君よりちょっとちっちゃいけどね。
まあね、うん、ちょっとってか結構ちっちゃい。
結構ちっちゃいね、うん、そうだね。
ガリガリ君のあの表面を覆ってるちょっとシャリってる的なところを除いた中身のガリガリしたところだけのサイズで。
そうだね、
うん、まあ皆さんはどんなアイスライフを送ってるんでしょうかね。
みんながみんなアイス食ってるわけじゃねえ。
いや、アイス食うだろ。
まあ俺も食うけどね。
うん、なんかおすすめのアイスを教えてくださいよ。
ね、地方でもいろいろあるかもね、そういうのもね。
は
あ、
はあ、今でもな、今と昔みたいな、アイスの今と昔。
ね、なんかひゃっくりひゃっくりしゃっくり
しゃっくり
止まんなくなってきたんだけど、なぜ。
じゃあしゃっくり止める意味でもオープニングこの辺にしときましょう。はい、最後まで聞いてください。
はい、お願いします。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。こうテレビとか見てるじゃん、
うんうん、
ね、テレビ見たりさ、
うん、
あの、まあ、パソコン使ってたりさ、
うん、
やることなくなっちゃうことない？見るのなくなっちゃったりさ、やることなくなっちゃったりしない？
今、
うん、
あんまりないな。ドラマとかたまに結構たま
るから、ね、そういうことか、
うん、
あの本マッチ漫画本が大好きなんで。
あ、結構漫画読んでるよね、
うん、あの、まあ、古くは幽遊白書、
うん、
ルローニケンシン、
うん、
まあ、ドラゴンボールも好きだし、
うん、
まあ、持ってないんだけどね、ドラゴンボールは、うん、でその中でもやっぱりね、こうワンピース、
うん、
知ってる？
知ってるよ。
読んだことある？
読んだことあるよ。
本当に？
あるよ。
いやね、ワンピースね、すごすぎんのよ。本当に、
うん、
ワンピースが好きすぎてさ、
うん、なんだっけ、小田さん、
小田栄一郎先生ね、
あの凄さでしょ、
うん、
なんだっけ、時給ないんだっけ、
時給ない、
時給100万だっけ、なんかすげえんだよね。
もうでも初版何億冊みたいな
ね。
今ね、ワンピースがね、
うん、
ちょっと待ってね、
うん、
ね、最新刊が81巻。
そんな出てんだ、
うん、
俺多分ね20何巻とかじゃないかな。
あ、アラバスタのあたりだな。
ああ、 だとしたら
砂砂の頃ですよ。
いやもうちょっとじゃあ手前だな。
何嘘全然見てないじゃん。
全然見てない。だってもう全然ハマんなかったもん。
そう
何が面白いの。
いやあのねちょっと恥ずかしい話かもしんないけど、そこの辺のね、
うん、
羞恥心はもうないんだけど、うん、ワンピース漫画本読んでて、
うん、
俺泣くからね。
あー泣くは泣くは確かに。俺ウソップのことで泣いたもん。
あー5巻6巻あたりかな。
うん、かな、わかんないけど、うん、
あそこもいいね、
うん、
でもね、本町中がね、
うん、
一番好きなのは44巻。
あ全然見てないね、もうね。
44巻っていうのは、うん、あのね、まあ、リスナーの皆さんでワンピースご存知ない方はちょっとあれなんだけど、
うん、
あの
大体見てんじゃないの。俺の知り合いほとんど見てんだよ ね、
いやね結構ね、うん、見てる人は見てるしね、見てない人はとことん見てねえんだ
よ。だからもうみたいな感じ
で、もう乗れないみたいなね、 その波に乗れないみたいなのがあるんだけど、ウォーターセブンっていうね、
うん、
街があって、
うん、
そのウソップのところから、
うん、
こう船をね、
うん
もらって、うん、その船でね、
メリーゴー
を乗って、うん、ウォーターセブンっていう町に着くんだけど、うん、そのウォーターセブンっていうところは船大工が有名な町で、
あれだよね、あれだ、
何？
青いやつ
？
青いやつでしょ。
スーパーのやつね。
そうそうそう、フランキー。そうそうそう、わかるわかるよ。
そこで、
うん、
あのそのメリー号を、
うん、
はもうね、もうボロボロになってるから、うん、直そうぜっていう話になったんだけど、実は、
うん、
もう直らない。龍骨って呼ばれる、うん、
その芯の部分、
骨組みのところがもうボロボロで、うん、それまで旅の途中でボロボロになったところは、うん、ウソップがね、
うん、
こう日曜大工みたいな感じで直したんだけど、一流の船大工からすると、
うん、
もうこれは直らんって言われて、うん、なって、まあ、そこでこう、うん、悪いやつらとかとやった戦いの中で、最後このメリー号がもう沈んじゃう時に、
うん、
こうやむなくね、主人公のルフィがね、
うん、
火をつけて海に沈めるシーンがあるんだけど、うん、44巻のラスト、
うん、
で燃やしてる間にこの船乗りたちはね、ルフィ海賊団はもうみんな泣いてるわけよ、
うん、
でそこで、
うん、
あの船だからさ、喋、
うん、
れないのに、
うん、
声が聞こえるっていう感じになってるのね。
わかるわかる。アニメだとまさに喋ってる。
喋ってるけど、うん、もうね泣く。
まあ泣くわな、うん。
あのね泣くわ。
ってことは今メリーゴじゃねえの？
メリーゴじゃないよ。
あそうなん。
うん、
そこら
辺今ねサウザントサニー号だよ。
全然わかんねえぞ。
でもそのね。うんフランキーっていう船大工が仲間になって、うん、そのサウザントサニー号の中にちっちゃいね、うん、メリー号があるの。ミニメリー号って言って、こう、島に上陸するときに、船をそれこそ、あの、つけるんじゃなくて、ちょっと沖で止まって、小舟で上陸っていうときにミニメリー号が出てくる。
へぇ
ー。でね、泣くポイントはね、数多くあるんだけど、
うんうん、
そうだな、まあ、そのメリーのさよならのシーンとね、
うん、
まあ、
チョッパーもチョッパー。
あ、チョッパーもいいね。
あの、灰を降らしたんだけど、
な
んだ
っ
け。
ヒルルクの、うん、そうそうそう、ピンクの
灰を
ね、
うん。
あの、その、チョッパーの医療を教えたのはドクトリーヌっていう、
うん、なんかおばあさん。
おばあさんなんだけど、うん、その、同僚っていうか国サレのね、うん、ドクターヒルルクっていうのがいて、うん、ヒルルクがねこう最後こう死んじゃう時のね、うん、人はいつ死ぬと思うっていう拳銃でそうそう撃たれた時不治の病に侵された時、うん、毒入りキノコを食べた時いや違うぜ人に忘れ去られた時さみた
いな感動するね。
いや本当ね、でもねアニメはね見ないのよ。
そうなんだ。
うん、なんかやっぱ声のイメージとかあるじゃん、
うんうん、
あるからなるべく見ないようにしてたんだけど、
うん、
まあもう映画とかは見ちゃう、
うんうん、
原作にないやつは。
あ、映画って原作にないんだ。
ないやつとかもあるよ。 でその中ででもアニメ放送は見ないんだけど、その、うん、例えばそのチョッパーのところだったら、うんうん、チョッパーのところだけチョッパーからと出会ってチョッパーが船に乗り込む仲間になるっていうところだけ切り取ったエピソードオブチョッパーとか、
やってたよね、なんかね、そういうのね、
エピソードオブナミとか、 あとエピソードオブメリーとかね。
あ、
メリー、エピソードオブメリーに関してはもう開始3分ぐらいで泣いてるからね。
へえー、そうなんだ。
やっぱね、こうセリフとかがね、
うんうん、
ちょっとまあもうなんつうの、情が入っちまってっ
から、うんうん、
あれなんだけど、もうね、かっこいいんだ、みんな。全員
漏れない、まあ、そこが魅力なのかな、やっぱりね。
なんかね、小田先生も言ってるけど、うん、もう書いてるうちにセリフは勝手にみんなが喋り出すんだ。
あ、
もうその個人個人のキャラもあるし、
ね、うんうん、
まあいろいろネットじゃネタバレみたいなのとか、いろいろ考察本とかも出てるしさ、うん、なかなかこう謎が多い、まだまだ
伏線の張り方とかもすごいしさ、それの回収の仕方がすごいんだよね。
うん、すごいよ、本当に。
見てないから分かんないんだけど、なんか
アニメも見ないし、ジャンプも読まないの。
あ、
単行本
のみなんだ、うん、
すごいよ、うん、
そっか。
いや、何の実食べるみたいな、ね、何々の実がいいとか、
もう全然知らないよね、ゴムゴムしか知らないの。
本当ダメだな。
分かんねえ。
俺はね、トリトリの実モデルフェニックスが好きだよ。
全然もう分かんねえね。
白ひげ海賊団一番隊隊長、
うん、
不死鳥のマルコ、
うん、
幻獣種だから。もうポカンとしてんな。
もう全然分からんわ。
うん、いや、ほんとね、ワンピースを読んでて、読んでる子でね、悪い子絶対できないと思う、ワンピース読んでる子。
いや、もうワンピースの設定自体悪いけどね、
まあ、
海賊だから、
海賊だからね。悪いんだけど。いや、ほ
ん
と、
あ、そうなんだ、人生を学べるんだ。
学べるんじゃない。
そっか、
うん、あの10巻の最後で、
うん、
俺は助けてもらわねえと生きていく自信がねえ、
あ、
俺は剣術も使えないし、
アーロンだね、
うん、そうそうそう、
うん、
航海術も持ってねえし、うん、料理もできねえし、うん、嘘もつけねえ、
うん、そこね、嘘つね、
うん、俺は仲間に助けてもらわねえと生きていける自信がある、
うん、
でそこアーロン失礼アーロンが、
うん、
そんなお前に何ができる、
うん、
ルフィがニヤリって笑いながらお前に勝てるって。
いいね、
かっこいい。
かっこよすぎるね。でもハマらんかったね。
あとね、頂上戦争みたいなのがあるのよ、うん、あの説明するとルフィの、義理のお兄ちゃん、
ギリの兄ちゃん、
ポートガス・ディ・エースっていうのがいる
んだけど、うんうん、エースをしてる、エースをしてる、
エースがこう海軍に捕まっちまって、
うん、
それを処刑するのがあるんだけど、
うん、
そこをあの、ね、助けに行くときに、
うん、
すげえ俺が好きなシーンがあるんだけど、うん、こう捕まってるわけよ、
うん、
エースは、
うん、
あのこう正座の正座しながら、
うん、
手は後ろにこう組まれて、うん、まあ、回廊石と呼ばれるね、
うん、
能力者が能力を使えないようになる手錠をされて、こうひざまずきながらね、でそのエースを助けるために白ひげ海賊団とか、白ひげ海賊団の傘下にいるエースを慕う連中が大勢海軍のところに飛び込んでいくわけで、こう海軍も本気だから、そのエースで、エースっていうのがそのね、昔こう海賊時代を作ったゴールドロジャーの実の息子なのよ、
うん、
だからそれを殺す、処刑するっていうのはなかなかこう海軍にとっても大事件だから、でもそうはさせぬとみんながこうやっていくんだけど、海軍も本気だから、もう大将もいるし、七部会もみんな揃えてねいるんだけど、そこでこうどんどんね、こうみんながこうエースを助けに乗り込んでくるところを海軍が戦って、どんどんどんどんそうエースを助けたやつらがこうどんどん倒れていくわけよ、ね、 で、そのでも倒れてったやつの屍を超えてじゃないけど、うん、どんどんどんどんね、大勢死んでいくんだけど、どんどんエースに近づいていく中で、エースが、俺は狂ってるっつって、俺は嬉しくてたまらねえって、
うん、
俺のために仲間が死んでいくのが嬉しくてたまらねえっていうね、
うん、
泣きながら言う。
うん、
要は、自分を助けてくれるために仲間が死んでいく、うん、死んでいくのは悲しいんだけど、こう助けてくれって俺を慕うそのゴールドロジャーの息子、こう悪の子みたいな感じで、こう世間からね、世の中からもう必要とされてない人間を助けてくれる仲間が大勢いて嬉しくて、でも死んでいく、
うん、
狂ってるっていうこと
が、でも死んだよね、知ってるし、
死んじゃった。
そこじゃないんだ。
そこで死んだ。
あそこで死んだんだ。
そこでルフィがたどり着いて、
うん、
助けて、でルフィとエースで逃げようとするんだけど、海軍本部の大将が、
うん、
あのエースの親父と呼ぶ白ひげをちょっとね罵倒するの、
うん、
そうするとそんな背中を向ける、これから逃げようと背中を向ける海賊なんか海賊じゃねえ的なね、
うん、
ことを言うと、今の訂正しろよっつってエースが立ち向かっていくんだけど、もうルフィはもうエースにたどり着いたところでもう結構体力ギリギリなの、
うんうん、
でルフィをこう大将杯っていうね、
うん、
赤犬っていうやつがいるんだけど、うんうん、そいつがこうマグマグの実の能力者で、
うん、
マグマなんだよ。
ああ、熱いだね。
そう。で、そういうのマグマグパンチみたいなのを、
うん、
ルフィにガーっていったところを、エースがこう背中でガーって、まあもうかばって、ガ、
うん、
ーって死んじゃう。で、それで、結果助けれなかったんだけど、で、なんとか、その、ルフィたちは逃げ出して、うん、エース奪還はできずに、
うん、
でその白ひげも死んじゃって、そこで、
あ、そうなんだ、
うん、杯にやられちまうんだけど、でもそのこの戦争を見たお前たちが後を継げ的な感じで終わって、で逃げ出して、でもうルフィはエースが死んだ瞬間にもうね、精神がもう
あ崩壊しちゃった、
ぼっこれちまってでその俺は弱いってなんの、逃げ出した先に治療も終えて、で俺は弱いっつって、でどんどんエースが生きてた頃のことを思い出して、死ぬ寸前、目の前で死んでるから、ね、
うんうん、
で俺は弱いっつって、いろいろこうジンベイってやつがいて、そいつにこうなだめられながらやってんだけど、うるっつって、もう死んでやるってルフィがなってて、そこでジンベイがお前失ったものばかりを見つめるんじゃないみたいな。今お前に何が残されてる、残ってるものを数えてみろって言うと、こう、ゾロと、ナミと、ウソップと、サンジと、チョッパー、ロビン、フランキー、あとブルックもその時だから、ブルックか、がいて、仲間がいるよって、もうね、前ちょっとね、Facebook で、この感動の3分ぐらいの、それをまとめたね、
うん、
そのエースが死んで、その仲間がいるよっていうところまでをまとめた動画があって、見てみたら、もうね、無理。無理。えずくぐれ泣いたもん。もうほ
ん
とね、やばい。
泣けるっていうのが面白さなんだね。
泣けるっていうかね、面白いところもあるんだけど、うん、やっぱなんかね、こう、もう表せないけど、
うん、
なんかこう勇気をもらうというか、
うんうん、
言葉のセリフが すげえ、
うん、
突き刺さるね。
へえ、
うん。
そうなんだね。
あと何があるかな、もう切れないよ、言い出したの。
まあそうだよね。
うん。
そっか。
あと、それこそアラバスタで言ったら、こう、王女様が殺されかけたときに、 もう戦争、それこそ内戦が、国で内戦が起こってて、一、うん、人内戦を止めようとする王女の声は、うん、反乱軍には届かなくて、うん、私の声は誰にも届かないって言ってるところを、ルフィが、こう、トリトリの実を持ってるやつと一緒に登場して、その王女を助けて、大丈夫、お前の声は俺たちに聞こえてるっていう。
全然俺の中で響いてないけど、
思い入れがね
えからね、全くないよね。あ、漫画ってそういうもんだよね。そう
え、ない、思い入れのある漫画ないの？
ないね、俺漫画読まないからね。
そうか、アニメとかもないの？
アニメも、まあ、ほとんど見ないよね。
あ、そっか。
中学の時は、村山由佳さんの小説読んでたし。
あの、なんとかの卵的なね。天使エンジェルエッグ的な。それ違う。
あれ、そうだっけ？あれって、
村山由佳じゃないっけ？
ねえ、その後は東野圭吾になったし。もう漫画とかアニメが全然わかんないんだよね。
漫画はね、素晴らしいよ。
ね、面白いのいっぱいあるんだよね、本当はね。
漫画って言っても、ワンピースだけじゃないしね、俺好きなの、
うん。そうそう、いっぱいあるもんね。
うん。そうそう。いやー、ワンピースは素晴らしい。あの、7月にね、
うん、
映画が。
あるんだ。
うん。
そっか。でも、もうちょっと
なんだよ。でも、劇場では見れないから、時間ないし。
結局、うん、ね、DVD になってくる。
いや、ほんとね、ワンピース、マジでね、見てほしいわ、みんなに。ほんとに。はあ、なんでよこれ伝わんねえかな。
見てねえからだよ。
でもね、もう81巻とか出てるとね、今さら読もうってなると大変だよね。
ならん
後半になってくるともうね、いきなり登場人物ドアって増えちまったりね。
ないね、
うん、ちょっとね、まあ、賛否両論あるところはどうしてもあるんだけど、
しゃあないよ、そういうもんだよ、
うん、
じゃあ本間さんコーナー行きますか。
もう行くの？
行くよ。
ワンピースの話まだまだできるんだけど。
いや、いいや。
いいかい？
うん。
じゃあ、いいのかい本当に。
いい、いい。もう十分伝わったよ。
くそ。まだ伝えきれてないのに。じゃあ、ワンピースの話の続きなんだけど。
うん。
いい？
え？
ダメ？コーナー行く？
できたら行ってほしいな。
わかりました。本マッチ FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。じゃあワンピースじゃなくて他のものお願いします。
分かったよ、まあ、サッカーも好きだし、うん、ワンピースも好きだから、
うんうん、
いや、まあワンピースの話したってからってわけではないけど、
うん、
ちょっとね、こう今までとちょっと思考を変えてと言いますか、
うんうん、
サッカーをね、ちょっと別の部分を切り取ってと言いますか、はいはい、サッカーの漫画を、紹介しようと思うんだけど、まあ、サッカーの漫画って言っても有名なのはやっぱキャプテン翼とか、
そうだね、
あとホイッスルとか、
あ、
うんうん、あと何があるかな、もう結構いっぱいあるんだよね、サッカーの漫画って、カットビ、うん、
シュートとか、
あ、シュートとかカットビットとかね。う
ん、それわかんない。
いろいろ、俺たちのフィールドとか、
ああ、そうだ。
あるんだけど、今回はね、ジャイアントキリングっていう漫画を、紹介させていただきたいと思います。
うん、
これね、週刊モーニングで連載されてるんだけど、うん、
今もまだやってるよね。
やってるやってる。うん、木曜日かな、毎週。でもね、結構お休みすんだよね、ジャイアントキリング。うん、あれ略してジャイキリと呼ばれてるんだけど、この漫画っていうのは、どういった漫画かっていうと、さっき挙げた、こう、うん、キャプテン翼とか、シュートとか、
うん、
いろいろ代表される漫画がいっぱいあるんだけど、うん、このジャイキリっていうのは、こう主人公がね、
うん、
こう、サッカーの監督なんです
ね。ね、そうなんだよね。
うん、本マッチ、こう、サッカーを教えてるってのもあって、うん、この漫画と出会ってね、もうすっごい面白くてドハマりしちまったんだけど、こうサッカーチーム、プロサッカーチームの、まあ要は J リーグの監督が主人公になってて、でももちろん選手の中にも主人公的な人もいるんだけど、まあなかなか面白くて、
視点が面白いよね、本当にね。
で結構この書いてる人もね、いろいろ取材とか、まあ多分そのサッカーの取材が多くって、結構連載 お休みしたり
そういうこと、ね、
するんだけど、まあ、ざっくりあらすじを説明すると、うん、そのね、東京のあるクラブチーム、J リーグのチームの元選手が、うんうんうん、あの、そのチームの監督になるんだけど、うん、あの、まあ、なかなかのこう、弱っちいチームなわけです。
そうだね。
で、弱っちいチームが、こう、J リーグ、まあ、漫画本の中ではジャパンリーグなんだけど、ジャパンリーグの強豪たちを、あの、やっつけていく、うん、ジャイアントキリングっていうのはそういう意味だから、
そうだね、
大物食いとかね、うん、こう弱き者が強き者にっていうような感じなんだけど、なかなかこう作戦をね、練りに練って相手のことを研究に研究を重ねて、その弱いながらもこう強い相手をやっつけていくっていう話なんだけど、まあなかなか、
うん、
まあなかなかその監督辰巳武史がこう狡猾なね、あのやつで、でなんかこう見た目はこうなんかね、こうなんかなんつーのこう、うん、フラフラというか、こうおちゃらけてるような感じなんだけどいざ勝負ごとになるともう目の色を変えてね、
はい、
でこう選手に葉っぱのかけ方とか、
うん、
あのその言葉の選び方がすげえかっこよくて、ダービーマッチっていうのがよくあると思うんだけど、うんうん、例えばこう東京、J リーグ、今のこっちの J リーグだとどうしようかな、あの清水エスパルス対、ジュビロ磐田のことを静岡ダービーって言ったり、
うん、
あと大宮アルディージャと浦和レッズだと埼玉ダービーとか、
うん、
そういうダービーがあって、うん、でこのジャイアントキリングっていう漫画の中ではその ETU っていうチームなんですよ、
うんうん、
あの辰巳武率いる ETU イースト東京ユナイテッド、うん、と東京ビクトリーっていう、
あ、
まあモデルはヴェルディだと思う、東京ヴェルディ、
うん、
その東京ダービーの時の辰巳武史がすげえかっこよくて、
うん、
東京ヴェルディを模した、
うん、
あの東京ビクトリーっていうのはまあ強いチームなわけですよ、うん、日本代表も何人もいて、でその東京ビクトリーのホーム戦で、で ETU は同じ東京なんだけど、
うん、
こうアウェーで、
うん、
東京ビクトリーのホーム戦にこうね、うん、臨むんだけど、
うん、
その時のロッカールームが、
うん、
まあかっこよくて、
うん、
あのまあクラブの規模が違うから、まあ、サポーターがめちゃくちゃ少ないのよ、こうビクトリーはすっげえいっぱいいるけど、あの ETU のサポーターはちょっとしかいなくって、でロッカールームにバンって入った辰巳武史は、あのサポーターたち見たっていうと、で選手たちはあのもうしょうがねえだろ
う
つって、あのまあ、相手のホームだし、
うん、
あっちはもうスポンサーから何からお金から何からビッグなんだからしょうがねえだろっていう言ってたんだけど、辰巳はそうじゃなくって、いやいやうちのサポーターのことだよ、相手のことじゃなくてうちのサポーター、あんだけ人数の差があったって、あの声俺たちに届いてたよなっていう話になって、でこっからお前たちが90分戦うけど、いいか、あれだけ大勢ビクトリーのサポーターがいて、うん、ETU はちょっとしかいなかった、お前たちがどういうゲームをするのか、
うん、
お前たちがあの大勢のビクトリーのサポーターの中でお前たちがこのジャイアントキリングを成功させた時に、あの少なくても俺たちに届く声を出してくれたサポーターたちは、ビクトリーのサポーターが肩を落として帰っていく中、ETU のサポーターは胸張って帰れんだぞ、
うん、
それを可能にできるのは、
うん、
お前たちだけなんだ、
うん、
天下取ってこいみたいな、
すげえ鳥肌立ったんだけど、
かっこいいでしょ、
かっこいいよね、
もうね、もうすごいのよ
ね、いやかっこいいな、それはかっこいいな、うん、
そうそう、
もうそのサポーターの気持ちになったら
ね、
鳥肌立ったわ、
そうそうそう、うん、なかなかね、そういうのとか
結構やっぱ名言っていうかあれなのかな、そういう言葉でっていうのが結構多いの、
うん、
やっぱ監督だもんね、
うん、そうそう、なんか、うん、なんかまあメンタルとかね、こう、
うん、
そういうのが多いけど、
うん、
まあ、もちろん作戦に基づいてやってるんだけど、うんうん、その作戦もね、普段監督業やってる俺からするとね、
うん、
こんなんありえんのかよって思っちまうけど、でも見てて、こんな勝ち方したら気持ちいいなっていうのはあるしね。
あれだけど、元もこんな話すると、漫画だからね。
漫画なんだけど、でも、あの例えばなんか80メートル級のロングシュートを決めるとかさ、
うん、
もうキャプテン翼みたいなさ、
ありえないことはない、
大空を飛ぶとかさ、そういうんじゃないから。
そうか、リアリティはまだあるのか。
リアリティはあるよ。
あ、
でこの漫画、それこそ監督が主人公っていうのも、うん、あの今までと変わってるんだけど、うん、もっとちょっと変わってるところがあって、そのサッカーチームが運営する中でこうスポンサーっていうのが必要になってくるわけじゃん、うんうん、でスポンサーの社長とかも出てくる。
へえ、
うん。で社長があのこの ETU サッカークラブを経営するのから撤退するっていうような話もあって、うん、まあ、撤退されちまったらやばいわけですよ。でもそうじゃなくってスタジアムに足を運んできてもらって、
うん、
ゲームをとりあえず見てください。ピッチに全てがあります。って言って試合したゲームはもう4対3とかの殴り合いみたいなゲームで勝つみたいな。
へえ。
だからその経営する方とか、あの登場人物の中でそのクラブの広報の女の人がいるんだけど、その人がどういう風にこうクラブをこうやってるかとか、あのバスが出てとか、
うん、
あの代表に選ばれた選手はタクシーであの空港に行くのか、クラブのバスで、クラブの名前が入ってるバスで行くのか、いろいろね、あの子供たちのサッカースクールのビラ配りとかそういうのとか、いろいろねやっててさ、
いや面白いね、そういうのもね、
うん、なかなかこう、おもおも、なんつうのかな、
ためになる、
ためになるっていう
ことだよね、
うん、
生活にも、
うん、あとね、どうだろうな、一人ね移籍しちゃう選手がいて、その時もあのバンガード甲府っていうね、まあバンフォーレ甲府、
ギリギリだな、
もう下で、あのチームにオファーされた選手がいたのよ、
うん、
で結構チーム内では噂になって、うん、行っちゃうのかよってなんだけど、うん、いや俺は行かないよって言ってたの、うん、石浜って選手なんだけど、
うん、
石浜が行かないよって言ってて、で辰巳がね、
うん、
一回ちょっとそのミーティングルームに呼ぶのよ、
うん、
アイス食いながら、
うん、
そういうなんかね、なんかだらけ切ったところ
が
あの呼んで、
うん、
じゃあこれがあのバンガード甲府の夫人だよ、お前が移籍したらこういう場所にこのポジションやることになると思う、このシステムの利点はこうで、
うん、
あのストロングポイントはこう、あのウィークポイントはこうって説明して、
うん、
いろいろ話すんだよ、
うん、
移籍してほしくない選手なのに、
うん、
でじゃ あ, あのこういうこういうことになるよ、お前の今の力じゃスタメンになれるかなれないかは正直微妙だと、
うん、
でもお前のスキル、ポテンシャルを考えりゃ不可能じゃない、
うん、
っていう話をまずして、
うん、
それでも石浜、俺と一緒にサッカーやんないかっていうの、
うん、
要は移籍しないでほしいっていうことを言うんだけど、うん、でいや石浜も、
うん、
あ俺も出るつもりなんてありませんって言ってて、でその石浜って選手は実はユースからね、うん、
ああそこ
ユースじゃないかな、あのね18高校出たぐらいからずっとお世話になってる、生え抜きではないんだけど、あの
育ててもらった
育ててもらってるチームなわけよ、うん、ETU っていうのは、うん、でそあの ETU に俺はまだスタメンもなってないし、
うん、
あの出たり出なかったりで、あのまだ恩返しできてません、
うん、
でそれ恩返しできるまでは、
うん、
あの出ませんと言ってたの、
うん、
ね、
うん、
であの石浜は結構ベンチなんだよ、
うん、
でその辰巳がね、お前はなんでベンチに入ってっか教えてやろうかって、お前はあのできないからベンチなんじゃなくって、これからやるためにベンチでゲーム見させてんだと、
うん、
ながら一緒にやろうぜっていう話をして、うん、あそんなことまで考えてくれたんだ、敵チームのシステムまで考察して、うん、こういうポイントに入っちまうよ、苦しいよ、
うん、
っていう話までして、はいここまでで監督の話は終わり、これからはフットボーラーの話をしようっつって、
うん、
お前このチームで甘えてねえかと、
うん、
生ぬるいところにいるんじゃねえかと、ここに恩返し恩返しって言っといて、
うん、
ね、こうプロの道がね、こう約束されてるわけですよ、うん、チームだって石浜を愛してるし、うん、石浜もチームを愛してるから、うん、っていう話をして、でもそれはチームにこう甘えてんじゃねえのか、
うん、
っていう話をして、翌日移籍を決意する。
あ
なかなかね、こうでこのマネージャージェネラルマネージャーが、ね、辰巳のところにガッて言って
、
なぜ止めなかったんだっつって、俺は止めたよ っ, つって、
うん、
って言うんだけどね、こう石浜で、そのチームもまたよくって、前日までは行かないでよっ て, 言って行かないよねっつって安心してるんだけど、でも移籍を合意した瞬間から頑張ってこいよってなっちまうの、うん、なんか
いいよねそういうのね。
まあなんかそういうね、移籍をする選手との監督の会話が本当に現実問題そういう風になってるか分かんないけど、あこういうことがなされてるんだったら素敵だなって思ったり、
ね、
あの移籍する人のことなんて考えたこともないしさ、うん、あのそれこそさっき言ったように経営者の部分とか、
うん、
サポーターのことを考えたりとか、うん、なかなかこう今までのサッカー漫画でない部分が
多
く
って
、なかなかこう感慨深いものがあって、うん、でこのモーニングで読んでると、
うん、
あの結構プロのサッカー選手もこれ読んでますあるしね、なかなかあの今ね、うん、でも40巻まで出てるのは
結構出てる、
ね、結構出てるのよ。
そうなんだね。
だからあのワンピースの話もしててあのいきなり1巻からっていうのは苦しいと思うんだけど、でもね NHK でねアニメとかもちょっと前やってたし、
あそうだね、
ちょっと5年ぐらい前にやったけど、
うんうん、
多分どっかレンタルビデオ屋さんとか
あるね、
行けばあると思うし、なかなかこう今までとはちょっと風変わりな漫画なんで、うんうん、もしサッカー好きで、
うん、
あの興味あるなって人はね手に取ってもらえればなと思います、
うん、はい、
うん、まあ、そんな感じで今回ちょっと
はい、
変化球といいますか、
はい、
サッカー選手とかシステムとかそういうんじゃなくて、サッカー漫画ジャイアントキリングを、紹介させていただきました。
ありがとうございます、
はい、ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
ハブちゃんどうしたの、眠いの？
眠いねやばいよマジ、ちょっと眠たくなったわ
ごめんね、俺ばっか漫画の話で盛り上がっちゃった
いやそこじゃねえんて、時間なんて、
ただいまの時刻1時4分、普段何時ぐらい寝てるんですか
いやもうね12時には寝てるよね、むしろもう5時に起きてるからさ、起きる時間の方が近いよ。
そういうことね。
そう、
あの寝る時間とかじゃない、起きる時間が早いんだね。
そうなの、
うん、俺なんかあれだよ、何時に寝ても6時間で起きるよ。
あ6時間で起きる、
うん、
あ俺逆に何時に寝ても5時に起きるよ。
それすげえな。
だっけ多分これ今さコンマッチでこれ収録史上、
うん、
帰るじゃん、
うん、
寝るじゃん、
うん、
3時間ぐらいで起きるよ、
うん、いいんじゃない。
いやでも眠てえじゃん次の日、
うんうん、
死ぬよね昼寝しようかな明日。
だから俺なんか6時間で起きちゃうから、
うん、
あのそれこそ同じように早く起きなきゃって時は眠いね。6時間を足してないと眠いかも。
ああそこか、
うん、
でもそれ6時間で起きれるんだったらさ、それこそ11時ぐらいに 寝れば、
うん、
5時に、
うん、
起きるってことでしょ、
うん、そういうこと。
すごいねその管理ね。
わかんないけど6時間で起きちゃう。
体内時計がそういう時計なんだね、
うん、だからあんまり二度寝もできないんだよね。
ああ、
うん、
俺の場合はなんか時刻にねセットされてる。昔は7時だったし、
うん、
今はそのほら30になってからちょっとそういう生活環境変えようと思って、う
ん、ね、
5時ぐらいに起きてるようになったら5時になってきたね。
うん、でもなんか二度寝しないからさ夢も見ないんだよね。
ああ、うん、それも見ない。
なんかさ
覚えてないだけ。
うっさんいんじゃん、
うん、
うっさんとさよう話してさ、あいつ夢の話超すんなよ。こんなでこんな夢見てって、全然夢見ないの
よ。ほんと両極端なんだろうな。見る人もすげえ見るじゃん。
二度寝すりゃ見れんだけどね。
そうなの？二度寝が引き金なの？
俺はね、二度寝は、二度寝の時は
明らかに見るんだ。
夢見てるよ大体。
ないな、
うん、
二度寝だろうが三度寝だろうがしても絶対見ない。
もう夢を見ることを忘れてんじゃない？現実
に、
現実に押し潰されて。悲しい男だぜ。
悲しいな。
つまらない男ね。
いやマジで本当に見てないね。1年に1回ぐらいかな。
貴重だなそれ。
うん、覚えてるの。でも覚えてるって言っても本当なんかぼやーっとした夢だよね。人の顔もぼやーっとしてるしさ。
本当。
うん。
夢見るけどね。でもそれこそうっさんに夢の話をしてやろうと思わねえと忘れちゃうけどね。うん、
そうね。だっけ、誰かにも話したいっていう欲があれば、
うん、
覚えてられるのか。
すげえインパクトのあるね。
そんな夢ばっかりじゃないから夢もコントロールできねえしな。
うん、まあそんな感じでしょうかね。うん、夢見たら夢。
今日の夜じゃ夢見るように。
うん、
ね、
うん。今日ユーロあったかな。なんでサッカー、サッカー見てても寝るよ俺も、言っても。
まあね、
うん、
だってずっとなんかさ展開がさあんまり進展がなければね、
う
ん、
なかったりすると寝にくなっちゃうよね。
ど
う
しても退屈の時間ができちゃうもんね、
うん、
ボールたらたら回してられてもさ、
うん、
見てることして
る。いやでもねそれでもいいんだけどね、なんか眠くなるゲームの一つとしてやっぱ解説の人がね
子守歌歌ってくれる、
うん、なんかねあの個人的な好みだけど、
うん、
青島達也さんっていう、
うん、
あの解説の人がいるんだけど、うん、昔こうセリアを地上波でやってる時とか、
うん、
多分フジテレビの人だと思うんだよ、ね、
うん、
あの人のねあの解説っていうか実況はすげえ面白いんだよね、
うん、あ面白いんだ。
面白いっていうか、こう笑わせるわけじゃなくって、なんかこうなんか盛り上がる時に「うわ!」ってやんなくて「ってちょっとすげえそれまではあの丁寧に、日本代表だとすれば長谷部、長谷部から長友、長友一つ落として吉田、キーパーまで戻します、背番号12番西川とか言ってすげえ丁寧に言ってんだけど、こうプレーのスピードが早まったりこう決定的な場面だとめちゃくちゃ声が裏返るからうわーってなっちゃって、すげえ面白い。
そういう人が解説とか実況とかしてると、うん、
最近の代表選手って大体テレ朝だからね。
ああそっか、みんなアナウンサー、うん、真面目系のアナウンサーがされてるのかな、
うん、解説だと松木安太郎だからね。
ああそうだね、
松木さんも好きなんだうっせえかな
そうだね。
もっとさあの松木さんって知らないと思うけど、もう日本代表、元日本代表で、かなりのストッパーだった。
わかる。
だからさ、そのストッパーとしての経験を生かしたさ、何かさ、言ってくれりゃいいのにさ、
もうあの人もサッカー選手だった頃忘れられてるよね、多分ね。
ほんとさ、J リーグ開幕した頃なんか、三浦和義を筆頭にスター軍団のいる、東京じゃなくて、その頃は読売ヴェルディの監督してたあの松木安太郎がね、あんなバカみたいな感じになる。ちょっとがっかりしちゃうんだよね。でもやっぱこうサッカーをテレビ観戦する人がこう離れていく中で、
うん、
やっぱあの人みたいにこう、うん、分かりやすくっていうかさ、素人にもちゃんと面白いところを伝えるっていうのは、
うん、まあ、しかも大事だと思う。キャラだしね、あれもね、
まあね、
うん、 あれだけやってるともうキャラとして確立されてて、
うん、でもね日本美意気すぎなんだよ、
ね、多分それも多分いいんだよね、うん、ミーハーな人たちとかにはさ、
ほんとさこっちのファールはさ全然ファールじゃないけどさ、ゆうさ相手のファールはさ
俺レッドだろ、
俺イエロー出てもおかしくないのよな、おかしいなみたいなこと言ったりさオフじゃねえとかさ、
うん、
まあいいんだけどね、
多分
あの人のおかげでサッカーを広めてるのは間違いない
と思うんだけど、ミハ、ね、の人たちを本当に見てさ、ああいうのを聞くとやっぱ自分の気持ちを代弁してくれるっていうね、
うん、俺なんかもっといやもっと
フラットに
風間八宏さんとかにやってほしいもんな監督になっちゃってるからな今、
うん、
なのでそんな感じでね、はい、サッカー観戦も
そうです、
ね、あの忙しいし皆様も、
ね、これから今度ね暖かいシーズンになるとやっぱスポーツ観戦ね、サッカーに限らずだけど、
うん、
楽しい季節になると
思いますし、東京オリンピックも何年後、
ね、
2年後、
いやいやいや
今年、
いやいやいや
2010年、20年
だから4年後ね、今リオだ、
リオか、
うん
うん、そうだねリオか、
そうです、
まあやっぱスポーツ、
うん
で盛り上がっていければもっともっと
ね、サッカーも活性化して、
サッカーもそうだし犯罪が減ればいいな、
そうね、オリンピックになると犯罪増えるって言うけどね、
あそうな
の、人がやっぱりいっぱい動くとやっぱりいろんな考えの人がいっぱいいるからさ、
うん、まあまあそんな感じでしょうかね、うん、はい、
はい、
じゃあ今回の放送はもう漫画の話ばっかりだったけど、
まあこんな時もいい、そういいんじゃないの、そういうの、
はい、
はい、
じゃあそんな感じで、はい、今回はお開きにしたいと思います、
はい、
また来週聞いてください、さようなら、
バイバイ、おやすみ